新約聖書ペテロの手紙第1、1章1節2節をお読みします。465ページです。ペテロの手紙第1、1章1節2節です。イエス・キリストの使徒ペテロから、ポントス、ガラテア、カパドキア、アジア、ビテニアに散って起立している選ばれた人たち、すなわち父なる神の予知のままに、御霊による聖別によってイエス・キリストに従うように、またその血の注ぎかけを受けるように選ばれた人たちへ、恵みと平安があなた方にますます豊かに与えられますように。今年の目標に沿いまして、今日からペテロの手紙第1、1章1節から始めていきたいと思います。で、今日の箇所はこの手紙の前文、冒頭部分、挨拶にあたる部分となります。そこには誰から誰に宛てて書かれているのかということが明らかにされています。短い箇所ですが、その内容は手紙全体の内容の前提になっています。ですから手紙全体の思想的土台を確認することができます。そしてペテロは手紙全体を通してクリスチャンがいかに生きるかを教えている。そのことからすれば、ここにあることは私たちの生き方の土台となる真理でもあるということができます。自分自身をどのように見るのか、この世界をどのように見るのかということが私たちの生き方を決定づけることになります。最初にあるのは誰からということです。すなわち手紙の著者が誰なのか。イエス・キリストの使徒ペテロから、このようにペテロはイエス・キリストの使徒と名乗っています。使徒という言葉は使節、代理人、使者、メッセンジャーというような意味合いを持つ言葉です。そしてイエス・キリストの使徒とあることからも伺えるように、キリスト教会において使徒は特別な権威を持っています。なぜなら主イエスご自身によって選ばれ任命されたからです。主イエスはご自分の使者としてご自身の権威を使徒たちに委ねられました。それへ使徒たちの教えはキリストの教えとしてそのまま権威を帯びており、彼らが書いた書簡は神の言葉として聖書として受け入れられていくことになりました。これはグルーデムという仲介者が指摘していることですが、聖書においてイエス・キリストのという句は他の職務に用いられていないという事実があります。預言者、伝道者、教師、長老にはイエス・キリストのという形容はされていないのです。イエス・キリストの伝道者とかイエス・キリストの教師とかイエス・キリストの長老とは言われていないのです。ただ使徒だけに言われている。その事実からも使徒の権威が特別であることがわかります。イエス・キリストにより権威を委ねられ任じられ使わされている。ペテロはそのようなはっきりとした権威の自覚を持ってイエス・キリストの使徒ペテロからと書いているのです。さらには福音書にある出来事を思い起こすときにこの自己紹介は感慨深いものがあります。ペテロのもともとの名前はシモンでした。ヨハネの子シモンです。しかし主イエスから岩という意味でペテロという呼び名を与えられました。私はこの岩の上に私の教会を建てますと御言葉を受けました。 そのようにペテロは主イエスの一番弟子といえる存在でしたが、同時に決して完全な人物というわけではなく、むしろ直情的な言動で失敗したり、的外れなことを言って主イエスにいさめられたりすることがありました。何より思い出されるのは、主イエスが捕らえられたその日に、鶏が鳴くまでに3度、主イエスとの関わりを否定してしまった。主イエスを知らないと言ってしまった出来事でしょう。そして復活の主より3度、あなたは私を愛していますかと尋ねられ、再度証明を受けることになりました。そのようにペテロは主イエスに訓練され、育てられ、愛され、また許され、命じられ、そしてこのようにイエス・キリストの使徒ペテロとして名乗り、自らの使命を果たしているのです。それは私たちもこの手紙をキリストの御教えとして、神の言葉としてひれ伏し、受け取り、聞き従うものでありたいと願います。次にあるのはこの手紙の宛先です。ポントス、ガラテア、カパドキア、アジア、ビティニアに散って起立している選ばれた人たち。これらの地名は小アジア、またはアナトリア半島と呼ばれる地域にありました。現在のトルコ共和国の一部分です。そしてこの地域の中にはヨハネの黙示録に登場する7つの教会、エペソ、スミルナ、ペルガモン、ティアティラ、サルディス、フィラデルフィア、ラオディキアといった教会がありました。他にももちろんガラテアとあるわけですから、ガラテア州の諸教会、またコロサイ教会もこの地域にありました。また新約聖書には出てきませんが、後の教会の歴史において大変重要な地名となったニカイア、あるいはカルケドンといった場所もこの小アジアにありました。そのように多くの教会が存在している背景としては、この地域には多くのユダヤ人がもともと住んでいたということが挙げられます。ペンテコステの日にエルサレムでバプテスマを受けた3000人の人々の中には、当然この地域からエルサレム巡礼に来ていた人々が多く含まれていたと考えることができます。その人々はエルサレムに留まり、使徒たちから教えを受けました。しかししばらくして後、ステパノの殉教をきっかけにして、エルサレム教会に対する激しい迫害が起こりました。その時彼らは散らされて自分の住む地域に戻ったであろうと考えられます。そういうわけで各地域においてキリストを信じたユダヤ人たちが存在していました。またその中には以前ユダヤ教に改宗していて、その上でキリスト者となった異邦人たちもいたことでしょう。そしてその地域に住んでいる異邦人たちにも福音が伝えられていたことでしょう。もちろん使徒たちの伝道旅行における働きもあり、その地域には多くの教会が設立されていました。ではペテロはその地域に住むキリスト者たちのことを何と表現しているでしょうか。最初に重要な表現として散ってとありますね。先ほど触れましたように、確かに一部の人々は実際に散らされるという経験をしていました。ステパノのことで起こった激しい迫害の結果、世界で最初のキリスト教会であったエルサレム教会は散り散りバラバラとなりました。しかしこの表現が使われることにはそれ以上の意味もありました。散ってという言葉はカタカナでもよく知られている言葉です。ディアスポラという言葉 がここで使われています。ディアスポラの民といえば普通はどの人々のことでしょうか。もちろんそれはユダヤの民のことです。紀元前6世紀に起こったバビロン捕囚以降、ユダヤ民族は離散の民、ディアスポラの民となりました。ある人々はバビロンに連れて行かれ、またある人々はエジプトに向かい、またある人々は小アジアへと散らされていきました。それは旧約聖書からすればイスラエルの罪に対する神の裁きの結果起こったものでした。それは民にとっては大きな試練、苦難となりました。しかしその苦難の中でユダヤ人たちはシナゴグ礼拝における聖書中心の生活様式を確立していくことにもなりました。そういう意味ではディアスポラには負の側面もあるものの、しかしユダヤ人の神の民としての苦難の歴史を象徴する言葉となっていったわけです。重要なことはペテロはそのディアスポラという表現を教会に使っているということです。それが意味しているのはペテロは教会こそ、キリスト者こそ選ばれた神の民、新しいイスラエルであるとみなしているということです。ですからここでの散ってという言葉はただ単にエルサレムから散らされたということではなく、もっと普遍的な意味で、霊的な意味で散らされているということになります。本来一つである人々が散り散りになっている、本来いるべきところから散らされている、本来いるべきところとは天のエルサレムとも、あるいは天の故郷とも言うことができるでしょう。そこから遠くに散らされている、それは大きな意味で苦難の中にある、試練の中にあるという状態です。そのような意味を持つ離散に伴って起こるのが次にあることです。それは起立しているという状態です。起立者として存在しているということです。この表現にはどのような意図が込められているのでしょうか。一般的な意味で起立者とは他の場所からやってきて滞在している部外者、外国人のことを言います。外国人ですから今いる場所では市民権を持っておらず、特権や権利は限られており、また責任や義務も そこまで課されないわけです。よそ者として扱われ、怪しまれたり危険視されたりする存在です。起立者とはそのような存在のことです。一方、小アジアのキリスト者の多くはその土地に代々暮らしていたわけですから、一般的な意味ではよそ者ではなく、また奴隷たちは別としても市民権を持っていたはずです。そういう意味では文字通りに当てはまるわけではありません。しかしペテロはキリスト者たちを起立していると表現しました。天の視座から見たならば、それが霊的現実であったからです。パウロもピリピ3章20節で私たちの国籍は天にありますと教えています。その真理に基づいて考えるなら、キリスト者はこの世では外国人でありよそ者であるということになります。つまりペテロはここでキリスト者と世界の関係性を表現しているのです。両者は絶えず緊張関係に置かれています。一触即発の状況にあるのです。それが実際にキリスト者たちが直面している状況でした。偶像を拒み、ただ誠の神のみに仕えるキリスト者たちは、職業の組合の中で仲間たちから疎まれ、仕事が少なくなり収入が激減し困窮してしまう。奴隷たちは主人の怒りを買い打ち叩かれる。妻たちは離婚されてしまう。 そのようなことが起こりうる状況で彼らは暮らしていたのです。この世界では完全に受け入れられることがない、よそ者として疑われ阻害される、そのようなクリスチャン生活の現状をペテロは希留者であると表現しているのです。しかし同時にペテロはキリスト者たちが神との関係においては最高の地位に置かれていることを次の言葉で表現しています。選ばれた人たち、本来あるべきところから散らされてよそ者として存在している、しかし同時に神の選びの民として存在している。ペテロは小アジアのキリスト者たちをこのように見ていました。このように受け止めていくとき、すでに気づいた方も多いと思いますが、これは私たちにもそのまま当てはまることではないでしょうか。日本社会においても、やはりクリスチャンは外国人のような存在です。よそ者として怪しまれ、なかなか信頼されないのです。何かあれば、それ見たことかと責められる。やはり特には偶像を拒むことにより、またキリストのみに仕えることにより、常識のない人とされ危険視されることにもなります。それではそのような中で選ばれた民としていかに生きるべきかということがこの手紙のテーマとなっていきます。そのような意味でもこの手紙は私たちにとってまさに必要な生きた指針となる御言葉であると言えます。次の2節においてはペテロはキリスト者と神との関係性に焦点を絞り、選ばれた人たちであるという事実を深掘りして語っています。すなわち父なる神の予知のままに、御霊による性別によってイエス・キリストに従うように、またその血の注ぎかけを受けるように選ばれた人たちへ。今読んだ部分は文法的には3つの前置詞句で構成されています。のままに、によって、ようにというのが前置詞にあたる部分です。選びは何に基づくものなのかということ、また選びはどのような手段で実行されたのかということ、また選びには何の目的があるのかという3つのことが語られています。またそれぞれの前置詞句が父なる神、御霊、イエス・キリストとの関わりで表されています。キリスト者は三位一体の神によって選ばれたということがわかります。一つ目の前置詞句は父なる神の予知のままに、のままにというのは父なる神の予知に従って基づいてその通りに選ばれたという意味です。父なる神の主権が語られています。予知という言葉は誤解のないように説明が必要になります。あらかじめ知ると書くわけですが、何を知るのでしょうか。これはある人がキリストを信じ悔い改めるということをあらかじめ知り、それに基づいてだから選ばれるという意味ではありません。そういうふうに理解してしまいますと、結局は人間の意思に基づく救いということになってしまいます。そうではありません。すべてを支配したもん、主権者なる神があらかじめ知っておられるというのは、それはあらかじめ定めておられるということと同義です。人間が信じることになるから選ばれたのではありません。そうではなく、神が定められたので選ばれて信じることができるのです。それゆえに救いの御業の功績はただ神のみにあり、 すべての栄光は神のものです。またそれゆえに救いは一方的な神の恵みによるものです。二つ目の全知識は、御霊による性別によってによって、つまり手段を表すものです。神の予知に基づく選びは何によって実行に移されたのかということです。それは御霊による性別によってです。性別とは、神ご自身の目的のために取り分けられ神のものとされるという意味です。それを実行されるのが御霊なる神であられます。聖霊は救いを実行、これは私たちクリスチャン一人一人に実際に起きたことです。誰も聖霊の働きなくして、内なる導きなくして信仰を持つことはできません。キリストの救いを聞いたときに、聖霊が私たちの耳を開き、御言葉を照らし理解させてくださいました。真理を悟らせ、罪を認めさせ、悔い改めに導いてくださいました。そのようにして私たちを神のものとして性別し、神の民としてくださったのです。キリストの体の一部分としてくださったのです。これが御霊による性別の業です。その御業のゆえに私たちには信仰が与えられました。このことによっても救いは完全なる恵みによることであり、栄光はすべて神のものであると言えます。三つ目の全知識は、イエス・キリストに従うように、またその血の注ぎかけを受けるように、というところです。ように、それはどのような目的に向かって選ばれたのかということです。御霊による性別にはどのような目的があったのか、それがここに書いてあることです。イエス・キリストに従うようになるため、またその血の注ぎかけを受けるため。とはいえ、この説明だけでは理解するのが難しいでしょう。難解な箇所でもあります。キリストへの従順と血の注ぎかけがなぜ一組で語られているのか、この二つの要素にはどのような関係があるのかという問題があります。その点においてはジョブスという仲介者の説明に説得力があります。それは出エジプト記24章との関連から理解するというものです。旧約聖書142ページ、出エジプト記24章3節から8節をお読みしたいと思います。出エジプト記24章3節から8節、142ページです。モーセは来て、主のすべての言葉とすべての定めをことごとく民に告げた。すると民は皆声を一つにして答えた。主の言われたことはすべて行います。モーセは主のすべての言葉を書き記した。モーセは翌朝早く山のふもとに祭壇を築き、またイスラエルの十二部族に従って十二の石の柱を建てた。それから彼はイスラエルの若者たちを遣わしたので、彼らは全焼の捧げ物を捧げ、また交わりの生贄としてお牛を主に捧げた。モーセはその血の半分を取って鉢に入れ、残りの半分を 祭壇に振りかけた。そして契約の書を取り、民に読んで聞かせた。彼らは言った。主の言われたことはすべて行います、聞き従います。モーセはその血を取って民に振りかけ、そして言った。見よ、これはこれらすべての言葉に基づいて主があなたと結ばれる契約の血である。でこれは主なる神がイスラエルの民に契約を与えられて、それに対して民が従順を誓い応答した、すなわちシナイ契約を結んだ場面です。3節と7節にありますように、民は主の言われたことはすべて行います、聞き従いますと、そのように従順を誓いました。そしてモーセによってお牛の血が民に振りかけられました。また8節では、主があなた方と結ばれる契約の血であると宣言されました。この出来事が背景にあると考えると、確かにペテロの表現も理解しやすくなります。ペテロの手紙に戻りますが、イエス・キリストの血の注ぎかけを受けるとは、すなわちキリストが十字架で流されたその血による新しい契約を神との間で結ぶということです。その契約の言葉、キリストの福音に対して全身全霊で従っていく新しい契約の民とされるということです。これが神の選びの目的です。十字架の血による新しい契約の民として神に従う、そのために私たちは選ばれました。このようにペテロは諸教会に対して神の民、契約の民としての自覚を求めています。私たちはただ単に永遠の命を得るためとか、ただ単に救われて幸せになるためということではなくて、神に従う契約の民となるために選ばれたのです。散らされて希留者として存在している人間社会の中で、神の言葉に従っていくというキリスト者の目標、方向性がここで明らかにされています。神の選びが定める私たちの生き方、それは神の言葉を実行するということです。以上のようにペテロは、に従って御霊の性別によって御子の血による新しい契約を守り行うために、神は私たちを選んでくださいました。本当に不思議なことではないでしょうか。私たちが主イエスを信じてキリスト者となりました。その経験の背後には、しかし父なる神の定めがあり、聖霊の目に見えない働きがあったのです。この真理を私たちは簡単に読み飛ばしてしまうのではなく、よくよく思い巡らすべきではないでしょうか。神は世界が作られるより前から、永遠の昔から存在もしていなかったはずの私たち一人一人を、神の栄光を表す器として定め、ご自身の子供として知っていてくださったのです。その救いを実現するためにご自身の一人子をさえお与えになったのです。その事実をよく覚えるとき、私たちは神の恵みに圧倒せずにいられるでしょうか。離散の民、 希留者として歩む中でも私たちの心は絶対的な平安に満たされるのです。最後にペテロは当時の手紙の形式に従って宛先の人々への祝福を述べます。恵みと平安があなた方にますます豊かに与えられますように。当時の一般的な手紙の挨拶では喜びがありますようにと書かれることが多かったようですが、しかしペテロはパウロと同様に恵みと平安があるようにと述べています。受けるのに誰もふさわしくない一方的な神の恵み、そして神との平和、シャローム、これはユダヤ人にとっては慣れ親しんだ挨拶の言葉でもあります。しかしそのどちらもキリストの血による新しい契約の民にこそしっかりと受け止めることのできる祝福です。よそ者として外国で暮らし、人々から疎まれながらも、しかし選ばれた人たちはその中で恵みと平安にますます満ち溢れて歩んでいくことができるのです。ですからクリスチャンには被害者意識や自己憐憫などは不要です。そうではなく人々に平和を告げ知らせることができるのです。以上がこの手紙の全文、冒頭部分です。使徒ペテロは私たちに選びの民としての自覚をどこまでも求めています。またその立場に基づいてこの世界を捉えるよう求めています。私たちにとってこの世界は永住の地ではなく一時的な居留地です。そのような自覚と世界観が私たちの現在の生き方を決定づけます。しかし悲しいことに私たちの心がシエスから離れていってしまうとき、その自覚とその世界観は失われてしまいます。選ばれた神の民であることを忘れ、完全にこの世の一員となってしまうのです。この世に完全に溶け込んで完全に受け入れられることになります。神に仕えることを軽んじて世の人々に仕えることを第一とするなら、確かに受け入れてもらえるでしょう。しかしそれは証が成功したとは言えません。それはキリスト者としての生き方を妥協した結果なのです。私たちは地上では旅人であり寄留者です。キリストの民として生きるとき怪しまれたり疎まれたりすることになります。それでも神の与えてくださる恵みと平安に満ちあふれて、感謝と喜びを持って選ばれた民としての信念を貫くことこそが、世の人々に対する真の証となるのではないでしょうか。私たちは選ばれた民としてこの世界に使わされています。その自覚を持って共に歩んでまいりましょう。お祈りいたします。天にいます私たちの父なる神様、聖なるあなたの御名を褒めたたえます。あなたが私たちに与えてくださった本当に不思議であまりに大きい救いを覚えて感謝を捧げます。どうか私たちが自分自身と世界の関係を見誤ることがないように、自分が何者であるかを忘れてしまうことがないように憐れんでください。むしろそうではなくて、主イエスの血による 新しい契約を守り行う私たちとならせてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。